ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤勝樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、早速いきたいと思いますが、今日テーマちょっといただけますかね。
そうですね、もう何度もね話をしてきてはいるんですけど、その仲介方式とアドバイザリー方式の違いっていうところを、前もね概要欄に A4 1枚ペーパー貼りますって言って、皆さんにも見ていただいてるかと思うんです
けど、146回でね、ポロッと白川さんが以前出しましたからね、いや出してないんでということでね、ダウンロードできるようにはさせていただきましたけども、
これね、一回、めちゃくちゃこの第三者承継においてめちゃくちゃ重要なテーマなので、今ね、はい、重要なテーマいっぱいあるんだけど、今重要なテーマなので、もう一回改めてきっちり説明しておきたいなと思っていて、もう
ぜひね、この仲介と FA の違いに関してとか、これから MA をするみたいな方が周りにいたりするんであれば、この回とりあえず聞いてって使い方をしていただいてもいい回をね、ぜひちょっとお送りしたいということですよね。
で、もし可能なら、前をその概要欄に貼ったやつも見れるならね、見れる環境があるなら見ながら聞いていただいたらいいのかなっていう気
持ち。じゃあ、今回の概要欄にも置いておきます。
もう一回。
そちらからダウンロードして、ぜひ見ながら聞いていただけたらというふうに思っております。
で、その紙を見ていただいても、書いてるんですけど、はいはい、まずですね、前提として仲介方式っていうのがありますと。これは、多くの M&A の会社さんが、ブティックって言われる、上場しているところから含め、小さなところから含め、よくこの仲介方式っていうので、第三者承継 M&A のお手伝いをするっていうのが、パターンが多いんですよね。
うんうんうん、
で、仲介なので、それこそ不動産の売買とかはよく仲介とかいう言葉はあるんですけれども、この企業の売買をするときも、この仲介方式っていうので、なのでやるケースが多いんですね。
うんうん
うん、パターンとしては同じような感じなんですけど、この売り手さんと買い手さんの間に仲介者が一人入るわけですよ。
はい。
で、この仲介者が売り手買い手の双方に情報提供しながら、まあ案件を成就させていくっていうのが目標で、で、成就した暁には売り手買い手双方から手数料を両手取りするっていう、
うん、
こういうモデルなんですね。
うんうんうん、
っていうことは、これ冷静に考えていただくと、一方に特段有利になるようなアドバイスをしてしまうと、他方には不利になるわけですよね、そのアドバイスは。
当然そうですよね。
うん。ということは、例えば売り手さん側が仲介者に、ちょっとここ心配なんだけど、どういうふうにしたらいいと思うっていうアドバイスを求めたとしますと。そしたら、それが極端に売り側にとって有利になることを、この仲介者が言ってしまうっていうことが基本的にはできないわけですよ。
はいはいはい。
つまり、依頼者に寄り添えないっていうモデルにならざるを得ないんですよね。
うんうんうん。
うん。なので、仲介者は常に公平に情報提供を売り手買い手双方にしながら、判断はしっかり自分たちでしてくださいね。で、質問もらったら、その質問があったことを相手方にも伝え、また同じように情報の均一性を、均衡性を保ちながら、案件をディールしていくっていうのが、まあ最後の目的になっていくわけですよ。
はいはいはい。
だから、M&A の専門部隊とかがあったりね、過去何度も M&A をしたことがありますっていうような企業であれば、自分で判断もできるでしょうから、ブレーンとかもたくさんいてね、
うんうん
う
ん、
そういう人たちにとってはこの仲介方式っていうのは何ら問題になることはないんだけども、
まあ、実態がだから社内 FA いるみたいな状態ですもんね。
そうですね、そうそう、社内にそういう専門家がたくさんいますと。でもそれが規模の小さな中小企業とかで、そのホームのこともね、社長はだって現場のことを一生懸命やってきてるわけですから、会社を育てるために。ホームのことも財務のことも、なかなかそういうことが自分では判断が難しいわけだから、その支援してくれる人にいろいろ質問したいわけだけれども、うん、この人は自分に寄り添ってくれるわけではない前提になっちゃうわけですよ。
確かに。
うん。なので、これでいくと、この仲介者のに視点を当てた時の彼らの目的は何になるかというと、最終的に手数料にならざるを得ないんです。
納得ですね、
うん。仕事として依頼者に寄り添うっていうことは基本的にできないんだから。何をするか。
マインドの問題じゃなくて。
マインドの問題じゃなくて。
立場上の問題ってこと
ですね。構造上、はい。
もう構造的にね。
そういう構造になってるわけですから。う
ん、はいはい。
だとしたら、これを成就させて報酬を得るということが目的にならざるを得ないんですよ。
これって例えて言うとあれですか、弁護士の先生が両方の間に立ってくれてたら、そう思うと恐怖ですよね。で、そう、こっちにっていう。
そう。だからコンフリクト調査します。絶対やりますもんね。弁護士の先生はね。
はい。
なので、絶対しないわけですよ。うん、利益損反するからね、うん、弁護士の先生は。で、でもそれが認められているのが今の仲介っていう状況なんですけれども。
ね、
うん。だから、結果的に起きたのが、この構造だからね、結果的に起きたのが、ルシアン事件とか東京ファーム事件っていうふうな問題が、去年起きちゃったわけです。
ここにつながるわけだ。
うん。去年起きたというか、もう随分前からあったんだけど、表面化してなかったものが、やっと表面化した
わけです。まあ、やっとマスコミとかがね、動いてくれて出したっていう感じですよね。うん、
これ何だったかというと、本質を言っちゃうと、仲介者が報酬を得るために、制約だけを目指して、悪質な買い手を繰り返しマッチングしたことで起きた事件なんですよ。
うんうん、
わかります、
うん、
悪質な買い手を繰り返し売り手に紹介したんですよ。場合によったら悪質だと分かっていて紹介した可能性もあるわけですよね。
手数料入るから。
うん。
制約で入るから。
そう。で、その吸血型M&Aとかそういうことが起こった。うん。でこれは仲介による支援が引き起こす問題のほんのわずか氷山の一角が明らかになっただけなんです。
声を荒げて言うのもあれですけど、もしこれ今おっしゃられてた、うん、悪質な買い手であることを分かってて紹介してたら、何考えてんのよって話ですよ、
ね。これ例えばね、取り締まられてですよ、はいはい、業法違反とか言って、免許剥奪とか資格剥奪ってなったら、その人は次の日からその仕事ができないようになる。普通多くの方が所属してる業界って多分そういう規制って絶対あると思うんですよ。
確かにある。
でも M&A の業界ってそういう規制とか制約がないからやれちゃうんですよ。そういう同じことがまた次の日から。
そっか。あ、これで要はそっか、続けれるのか、仕事。そういうことあっても、
そう、
倫理規定があるわけではないんですもんね。うん、規定はあるのか。今、やっとでき始めてる。だから、
でも、それだって自主規制ですからね。
ってことです、
ね。外部の人に、うん、この人が何かやりました。だって、税理士が税理士法違反したらネットで晒されるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、懲戒ですとか、うん、業務停止になってますとか、そういうことが、ね、出るのに、基本的に M&A はマスコミがそうやって今回晒したから、あそこがやったとかいうのもリストが出てきましたけどね、やっと。
うんうん。
うん。それが前提なんです。
なるほど。
うん、このことをまず知っておかないといけないじゃないですか。
これを知った上で、まあ、選ぶなら別にうまく活用するのは構わないけど、う
ん。ただね、これ知ってたら怖くて M&A とかできんじゃんっていう話になるんですよ、小さな会社
は。それはそれでまた問題になりますね。
そう。
うん。
ね。なので、僕は、うちの顧問先がそんなことになったら困るから、後継者いない会社いっぱいあるし、どうしようと思って、いろいろと、皆さんにいろいろ教えていただいてね、それこそ大手の仲介会社さんの研修とかにもたくさん行かせていただいて、なるほどこういう問題があるんだっていうことで立ち上げた財団は、なので、もう一個の選択肢として、アドバイザリー方式っていうのを、ずっと採用することを前提に支援してきてるわけですよ。うん、構造を作ろうとして、うん。で、これだと、アドバイザリー方式って売り手と買い手のそれぞれに専門家がつくんですね。
はい。はい。
で、この人が売り手さんなら売り手さんのにとって一番いい選択はどういうことなのか、どういう方法を考えたらいいのか、譲渡価格にしてもいくらならこの売り手さんにとっていいのか、売り手さんのそれこそセカンドライフを考えた時にどのぐらいのお金が必要なのかとかいうのも寄り添いながら、
うん、
支援ができる。で、極端に言うと相手が見つからなかったら会社閉じなきゃいけないわけですよね。事業をやめる、はい。そこまでお手伝いできるわけですよ。
なるほど。
うん。だって売り手さんの支援をするんだから。
うん、
でも、M&A の仲介が仕事になってしまうと、M&A をしない限り、自分にとってはメリットがないわけだから、どこまで行っても M&A をやろうとするわけですよね。もしくは。
ゴールは制約ですからね。仕方がないですよね、構造的に、ね。
そう。M&A で相手がずっと見つからなかったら、ある意味塩漬けになっちゃって、知らない間に会社が閉じちゃってるとか、あり得るわけですよ。倒産しちゃうとかね。
なるほど。
うん。で、この FA モデルであれば、売り手買い手それぞれに寄り添えるんですね。
うんうん、うん。
で、依頼者にとって最も望ましい成果を追求することを目的にできるんですよ、これであれば。
なるほど。
極端に言うと、さっき言ったように M&A によるマッチングを目指す必要もない。極端に言うと、 買い手さんにとってこの売り手さんがあんまり良くない買い手の成長を願うわけですから FA は、はい、社長ここやめた方がいいんじゃないですかっていう話が出てくるわけですよね。
なるほどね。だからその怪しい買い手だと思った時にも踏みとどまれる立場なわけですよね、
うんうん、そう、それは売り手から見てね、だいたい怪しい買い手だったら寄り添って支援したいと FA が思うかどうかなん
ですけど、ね、そもそもね、確かにね、うんうん、そうですね。FA だったら、その支援者
が現れない、ね。手伝い対価ですよ、まず。
うん。確かに。まあ一緒にね、悪いことするっていう話になっちゃいますもんね。
そう。そしたらその FA は大変な問題にもなるしね、当然、
うん。
うん。なので、この方式でいけば、MA の経験が少なくてね、専門家の支援をなかなかこう得にくい中小零細企業も、ちゃんと FA さんが支援してあげれば、支援しやすくなる。わけじゃないですか、
はい、
で場合によったらさっき言ったように途中でね親族内証系僕もこれ事例あるんですけど病院の先生でしたけどね息子さん継がないっていうからもう譲渡したいんだっていう相談を受けている最中に息子さんが お父さんがやっとね今度もううちは売ることにして白川さんっていう人にこう支援を頼むことにしたんだっていうのを息子さんに言ったら息子さんがあお父さんちょっと待ってくれと俺はそんな相談一回もされてないってお父さんもね、うん、ちゃんと面と向かって言ってないあいつはもう自分で診療所作って開業してるんですよだからもううちの病院が継がないんだって思ってたわけですね
ああ、
うん、それがお父さんがその話したら息子さんがいやいやお父さん俺継ぐんだっていう話になって、うんうんうんうん、白川さんごめんなさい第三者承継 M&A のお手伝いを頼んだんだけど息子継いでくれるようになったからお断りするわみたいな話でごめんなさいって言われたけどいやいやごめんなことはないと全然良かったじゃないですかって
あでもそれ一番の、
うん、目指すべきとこでしょとなんならその出資持ち分の譲渡とかその辺で心配なことがあったら逆にお手伝いもできるんで先生言ってくださいねってうち税理士事務所ですから母体はっていう話が、まあ、できるわけですけ
ど
それだってねえ、え、下手したら MA しかやってなかったら、いや、MA がいい。息子さん本当にいいんですかみたいな話になっていく可能性があるわけでしょ。
逆にね、説得してね。うん、そうですね。うん、ああ、そうね。
なので、そう、この違いを知っておく必要があるんです。知った上で、いやいや、うちは今回仲介でいいよなら先生いいと思うんですよ。
うん、
うちは FA 方式で行きたいよっていうなら。その上で選択すべきだと思うんですね。
はいはいはい。
うん。なので、ぜひね、このことは、多くの人が、まあ、業法とか本当は資格制度がね、充実していくべきなんですけどね。
そうですよね。
うん。だから、免許制度でいいのか、それか、僕はやっぱり資格で、なぜなら、ね、前回も言ったけど、第三者承継は人なので、その人がちゃんとした支援ができる人なのかどうか。
ああ、その、法人ではなくて、誰がするかにかかっちゃうってことですね、
うん。そう、仲介会社だから安心ではなくて、はいはい、その、支援する人に光を当てようと思うと。
まあでもそういう意味じゃ FA 会社だからいいわけでもないっていう話もつながるわけですね。
うん、そう。誰が、うん。その辺をね、やっぱこれから整備業界的にはしていかなければいけないと思うんですけど、まあその前にね、そんな法律が整備されるのを待ってるわけにはいかないんで、待ったなしなんで、皆さんがね、自分で身を守る必要があるから、そのためにはある程度の知識も勉強も必要だと思うんで、ぜひ前提としてね、この仲介と FA の違いっていうのは、いろはのいの部分としてちゃんと押さえておいてほしいって思いますね。
ぜひね、この番組を聞いてくださってる方は、この辺の話は問題意識あるから聞いてくださってると思うんで、うん、そこにね、ちょっと苦しさがあるんで、この回を説明できるようになっていただくか、説明できないんであれば、まずこれをいいからちょっと聞いてという使い方とかをね、していただいて、周りに、ね、広めてもらって、ぜひ啓蒙していく上での一人に、ね、なっていただけると、うん
ありがたいですね、本当に、ね。
本当にありがたいですよね。
ね、この紙をね、配ってもらっても全然いいです、
ね。あ、そうですね。あ、白川さんからね、OK 出ましたので、配るのもよし。はい、音声ばらまくのは当然ですけども、はい、おしよしですので、ぜひ行かせていただいて、何かありましたら。この件ね、なんかいろいろと動いていく上で悩み相談ありましたら、質問お待ちしておりますので、そちらもいただけたらと思います。ということで、今日もね、しっかりと10分過ぎましたので、終わりたいと思います。よろしいですか、白川さん。なんか
ありますか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。
はい、ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。